B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。さあ始まりました。 B 面8分の6でございますが、
はい、
はい、まあ今宵も、金沢市某所にて、
うん、
はい、非常にこの機材豊富なセッティングと、まあ、例によって、携帯の着信をオンにしながらお送りしております。
はい、
はい、お相手は私長と
マッチコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてと、
はい、
前回の収録から少し間が空きましたけれども、
そうですね、
この間に何かとイベントがたくさんあったわけですが、
うん、
まあ、まず挙げられるとすれば、
はい、
オリンピックが無事、終わり、
そうですね、
はい、あとプロ野球ですか
、はい、
無事、まあ、一応ね、クライマックスシリーズ進出のセパとも、
あ、そうですね、
ね、3チームが決まり、うん、非常にこの落ち込んでいる今日この頃でございますが、
残念ながらという、
私のごひいきの球団はなんと2位通過ということで、
まあ、ぜひとも、クライマックスシリーズで頑張っていただきたいと。
そうですね、まあ、まさかここで首位を明け渡すとは
ですよね。13ゲームついてたんだっけ。
繰り返されました ね、ね、メイクミラクルを超えるミラクルを、献上してしまいましたが、うん、ただね、去年はですね、うん、まあ、優勝したチームがですね、うん、日本一になれず非常にこの影の薄いといいますか、うん、ね、そういうこともありますので、うん、ぜひぜひ来たいということなんですけれども、
はい、
はい、で、まあ、この間なんですけれども、
はい、
まあ、前回の収録のあと、
うん、
2週間ぐらいしてですね、
ええ、
京都の方に行ってきたわけですよ。
前回のエンディングちらっと言ってました。
はい、さすがに日帰りではなくて、
はあ、
2泊3日ほどで、
2泊3日だ、
2泊3日で行ってきたんですね。
はい、
寺を巡り、神社を巡り、
うん、
あとはその町並みですか、
うん、
情緒ある町並みを巡りといったところで、うん、まあ、行ったのは8月の、まあ、終わりやったんですけどね、うん、やはり京都、
はい、
盆地ですね蒸すんですよこれが。
あ、
はい、で、いわゆるなんですかね、ジーンズを履いていったんですけども、
はい、
ハーパンで行きゃよかったなと
パンで、
うん、ここまで気候は違うのかなといったところだったんですけども、
そうでしたか、
はい、はい、で、まあ、京都ですので、
うん、
下手に車で動いてしまうと、
うん、
なかなか行きたいところも行けず、
そうですね、
ロスタイムがそうです、ね、うん、多くなるので、
うん、
その目星をつけて駐車場に止めて、
うん、
で、あとは歩きですとか、
うん、
はい、近場のところではまあ、バス乗ったり、地下鉄乗ったりして、
うん、
こう、まあまあ、見物半分遊び半分で帰ってきたわけですが、
うん、
はい、
はい、
で、やはりあれですね、平日、まあ、夏休み期間中の最後の週やった
こともあるんですけど、平日に行ったんです
ね。平日なんですよね、うん、これはね、水木金と言って帰ってきたんですけれども、うん、まあ、それなりにやっぱ人はいまして、
うん、
はい、で、まあ、あとやっぱ多かったのは何と言いますか、外国人観光客、
あ、
多いですね、
うん、
はい、添乗員さんの旗を持ってついていくんですけれども、
う
ん、はい、見たことない感じの何々ツアーみたいなのが多分書いてあるんでしょうねこれは一体どこの国なんだろうかと思いながら行った次第でございますが、
やっぱ世界的な観光地ではありますからね。
そうですね、うん、まあ、ベタなところで清水さんですとかね、
うん、
清水寺行ったりですとか、はい、あとはあの落雷により一部消失した醍醐寺ですとか、
はい、
はい、行ってきました、
うん、
はい、さあというわけで、
はい、
今日のメインテーマはその京都ではなく、
なく、はい、
なくですね、文房具ということで、
ほうほう、これまた唐突っていうか私がテーマを出したんですけど、
で、まあ、僕が乗っかった形になるんですけれどもね、ただお互いのこの仕事のことを考えると、
そうですね、
切っても切れないものですよね、
片や教師片や事務員という、
絶対使いますよね、毎日持ってますよね。
そうですね、
はい、さあというわけで、
はい、
文房具なんですけれども、うん、
まあ、文房具というか、まあ、私がそのテーマ出した時に考えてたのはその筆記用具とか、
はい、
例えば色鉛筆であったりそのクレヨンであったりとか
クーピーであったりとか、
う
ん、はい、
そっちの方もひっくるめてそういうものを書いたりするようなのに関わるような道具っていう意味合いで、
はい、
文房具っていうテーマを出してみたんですけど、
はい、
うん、どんなもんですか。
そうですね、まあ、仕事柄お互いいわゆるボールペン的なものはよく使うとは思うんですが、
っていうか今の振りどんなもんですかって、すげえアバウトな振りだったなと言った手前、ちょっとひどいなと思ったんですけど、
いやいや、もうそこはどんどん拾っていきますから、はい、まあ、ボールペンはどうしても必須アイテムですからね。
そうですね、
常にこうポケットに入ってますよね。 胸ポケに入れるか、
そうですね、
うん、僕はよくズボンのポケットにこう刺すシステムを取っておるんですが、
ズボンのポケットはね、片や財布、片や携帯が常に入ってるも
ん
ね。
ああ、なるほど、なるほど。はい。で、ボールペンなんですが、うん、まずは、
はい、
一応私にはそのごひいきにしているメーカーといいますか、
はい、
その種類がありましてですね、はい、最近はあれなんですよね、油性ボールペンと水性ボールペンとありますが、うん、やっぱあれですよね、揮発して消えちゃう可能性がないこともないってことなんでしょうかね。
水性、最近消しゴムで消せる
のもありますね。
ボールペンっていうのも、あれはなんか公的文書に使えませんっていう注意書きは書いてありますけど ね、
消しゴムで消せるやつはあれですよね、60度以上に熱すると消えるんですよね。
うんと、なんかシステムはいろいろあるみたいですけど、
そ
う
です、一度やったことあるんですけど、それで、まあ、よくラミネートする機械っていうのがあるんですけど、わかります、薄いフィルムをこうかぶせて、
半分にして、
いわゆるアイロンかけて機械通すと、うん、ピタッとこう、真空パックになるという、まあ、あると思うんですけど、
一昔前の会員証でよく使われてた、
あ、そうです、そうですね、学生証とかでよく使うやつなんですけども、うん、あれで知らずに、うん、その消しゴムで消えるボールペンで、まあ、絵を描いたり字を描いたりしたものをラミネートしたら、そこの分だけ見事に消えてしまった。
なるほど。
で、何があったんだということでこう見てみると、うん、60度以上で消えますとちゃんと書いてあったんですね。あんな小さいところに。
でも冷やせば出てきますよ。
冷やす、
うん、冷凍庫あたりで、
真空してますからね、多分その、成分的なものは残ってるとは思うんですけど、ま
あ、温度的には伝わると思うんで、
うんうん、でしたので、まあ最近のは非常に多機能でかつ便利になったんですけども、私はですね、はい、ボールペンはパイロットに決めてるんですね。
私は三菱鉛筆の、たまたまというか同じ型のものを今手に持ちながら喋ってますけど、
このパイロットの私のご贔屓にしているものはですね、はい、まあ油性なんですけれども、うん、グリップの部分がですね、
はい、
普通なんかラバーで、まあ、ちょっと丸くなったり滑り止めがついてたり、最近はなんか妙にシリコンみたいなちょっとこのクニクニ感があるというか、
アルファゲルってやつです
か。ああ、そうです。ゲル状のものがついてるんですけども、うん、それはあれなんですよね、三角グリップなんですよね。
ああ、なんか、うん、使ったようなこともあるかなっていう感じですかね。
はい、
うん、
で、それでよく小学校の低学年とかで、その鉛筆の持ち方を矯正したりするのに、ちょっとでかい三角形の、鉛筆削り器に入らないというそういうペンがあったんですけれども、それ非常に近いものがあるんですよね。
あ、
はい。でそれをずっと愛用しているんですが、うん、ただどうやらあまり売れていないらしくちょっと大きめの文房具屋さんとか、はい、書店に行ってもそんなに置いてないんですよね。
あ、そうですか。
はい、で、その明らかにその人間がすぐ手に届くようなところの棚には置いていないちょっとマニア向け的な感になってるんですね。
はあ、
で注文をつければですね、それはキャップ式なんですよね。
うん、
で私も正直言うとノック式がいいんですよね。
あ、
でやっぱどうしてもその常にこう携帯してなきゃいけませんので、ノックシーソーなんかこのホルダーみたいな、
うん、
ね、ハンガー的なものがついてますけども、
うん、
それついてるのが欲しいんですが、
あ、
まあ、いかんせんユーザーが少ないらしく、
は
ずっとキャップ式なんですよね。
うん、
うん、でそれが非常に抜群で、
あ、
ただその黒と赤しかないという、
まあ大体黒と赤ですけどね。
うんうん、でちなみに、
私の方は、はい、これ最近のお気に入りというか、まあそのいろいろ使ったので、まあこれが一番いいかなというので、うん、ユニこと三菱鉛筆、
ユニことユニこと、はい、
具体名言っていいのかな、言ったところであれなんですけどね、これラクノックとかいうのの 0.7 っていう書いてあるやつ、
0.7、 はい、
でこれはノック式です。
ノックというだけに、
うんうん、いやいや、まあそうなんですけど、うん、キャップ式だと何かと面倒で
確かに、いちいちこうね、うん、開けなきゃいけませんし、
前使ってたペンが底をついたというか中の芯がもうダメになって、
はいはい、
買い直した時にキャップ式の太さだけ見て買ったんですけど、その日朝から仕事してみてすごい使いづらかったんで、
う
ん、
確かに、
うん、ノック式じゃないとダメだってことで、はい、ノック式ならまあ何でもいいかなということで 2,3 本買ったかな、もうちょっと買ったかもしれないですけどね。中の、ね、成分が普通のボールペンみたいなやつじゃないとダメで、個人的にジェル状の水性に近いものは個人的には非常に使いづらくて、もう線が太くなって、
はいはいはい、
うん、ちょっと困ったことになったんで、 細めのやつでということで、うん、本当に細いのでもないんですけどね、うん、
0.7 ですからね、
0.7 ですから 0.5 とか 0.3 っていうのも、まあ、ある意味あるんですけど、今ありますね、はい、うん、この一応細めのもので、うん、これは多分定価じゃないけど売られてる値段で84円とか、
うん、
で、まあ、会心も5、60円であると思うんですけどのものですわ、
はい、
5本入りとかまとめて買ってもいいんですけど、
うん、
一応これはホームセンターで売ってるものですね、まあ、あの普通に文房具店でも売ってると思いますけどね、うん、
どこでも買える、
はい、
それなりにポピュラー
かどうかは知りませんけどない場合もあります。
なるほどですね。で、私のこの三角グリップなんですけれども、
はい、
こんなにいいものはないんですけどね、うん、なぜか
丸だとダメですか？
人気がないらしく。
丸はダメですか？
丸は多分僕の持ち方もそんな王道スタイルではない、ね、うん、ちょっと変則的な持ち方をしますので、はあ、綺麗な字が書けるんですよね。
うん、いや私ね、筆圧高いのと、はい、カーボン紙とかあのノーカーボン紙とかに書かないといけない都合上、
都合上
ちょっと筆圧を高いけどやっぱり弱いんで、
う
ん、それでも高くして書かないといけないんで、うん、グリップの部分がどうのこうのと、やっぱ細いのダメなんですよね。
そうなりますよね。ある程度 の太さといいますか、うん、
気持ち太いのでないと、
幅がないと。
会社でまとめて買ってるのあるんですけど、うん、細くてダメですね。
あ、逆に、うん、逆に、うんうん、さあというわけで、
はい、
まあ、ボールペンの話に終始するわけにもいかずさあ文房具といえば、
はい、
まあ、やはりね、学校に通っている、まあ、仕事場でもそうですか、
うん、
以上必ず細々としたものが複数必要になってくるとは思うんですけれども、
はい、
そうなってくると何でしょうかね、まあ、先ほど、挙げたクレヨン、
うん、
ですとか、うん、クーピーですとか色鉛筆等も、まあ、さることながら、うん、それだけじゃないですもんね、いわゆるそのペンというわけではなくて、
まあ、変わったところでコピックっていうのもありますけどね。
コピック、
分かんない人はググってください、
はい、
これはイラストとか描く人向けのペンですわ。
あ、なるほど、うん、
高いやつ
専門なんですね。
1本5、600円します。
それは高いですね。で、まずは文房具ですから、
はい、
その例えばその筆を入れる筆箱であるとか、
うん、
あとはその筆箱に入っているような物差し、
うん、
定規、
うん、
コン
パス、物差しと定規、ああ、そうか、まっすぐなものを両方想像して
る、ですとか
三角定規とか、
そうです、うん、あとは分度器ですとかね、はい、これはどうしてもあの数学、算数の授業で使わねばなりませんので、というものがあると思うんですけれども、うん、筆箱は今も使ってます？
いや、私はもう使ってないですね。
あ、使ってませんか、うん、一応私はもう筆箱で、ま、当然あのポケットに、のボールペンを挿してはいくんですけれども、うん、やはり筆箱も十分使ってますね。
筆箱というかペンケース
じゃないですか。あ、今でもペンケースですね、うん、筆箱というとやはりあのイメージですかね、あの小学校低学年の、あの磁石でこうくっつくという、
あ、真ん中にで表がなんかビニールが貼ってあるような。
そうです、そうです。で、あの一応あのちょっと高いやつだとあの表にも裏にもこうしまえるような。
いや、もっと高いのは3つか4つに割れましたよ。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
しかも消しゴムのスペースだけ開くとかいうのもいろいろありましたけど、
はあ、
まあ、最近どうなってるか知りません。
セパレート、セパレート式で、あの鉛筆削りのとことかついてましたよね。
あ、
高いやつは
物によってはあります、ね、
によってはついてますよね。で、あのご丁寧にあの鉛筆をこうなんて言いますかね、この筒状になっているこの、
はあ、そこに差し込んでっていう
システム手帳とか、あの予定書く手帳に、あのボールペン挟めるなんかこういう
輪っかみたいな、
輪っかみたいなホルダーがあるじゃないですか、あれがちゃんとこう6本ぐらいついてるやつもありましたからね。
溝じゃなくて輪っか、
うん、輪っかなんですよ。で、まあ、大体あの調子に乗って、うん、まあ、壊したり、するんでしょうけども、大体でも小学生の低学年というとそのまあ、キャラクターものが書いてあったりとかするような、
そうですね、
やっぱのがやっぱ多数しみますよね、ま
あ、キャラクターでなくても何かの写真が載ってたりとか、
はいはいはいはい、
ありますね、うん、
でこうだんだんこう年を取るにつれて、
うん、
やっぱ一度は通るであろう、いわゆるあの何ていうんですかね、スチール製の
缶ペン
ケース、
はい、
なんであれ流行ったんですかね。
いや私の缶ペンね、
はい、
先に使ってるのと後で使ってるのも、まあ、2つ3つ買った覚えはあるんですけど、後の方中開けたらやたらとシールが貼ってあるんですけど、
はいはいはい、ま
あ、貼った覚えあるだけにあれなんですけど、すんごい数、もうそれこそ 3,40 枚ぐらい、
よく貼れましたね。
いやちっちゃめのもの
なんで、
もう貼れるだけ貼ってましたね、
はい、
っていうか、まあ うち行きゃそのシールをやたら貼ってたというその
棚
の、壁というか棚の側面に、
はい、
そこだけやたらシール貼ってましたよスペースがあるんですけど、
はいはいはいはい、
というのもなんかもう子供の時ってどこにでもシール貼るじゃないですか、
まあ、とりあえず
雑誌のフロ
ントとか、ね、特にあの、ね、男の子は貼りますよね。
で親の寝室とかのタンスにも2つ3つ貼った記憶もあるんですけど、でさすがに怒られたか気が引けたかで、その棚の横のところ側面の真下実はゴミ箱なんですけど、
はいはいはいはい、
そこにやたら貼ってたという、
はいはいはい、
で未だに残ってるの名前変わりますけどね、
そういう気持ちは、まあ、あれですよね、女子高生のプリクラ感覚ですからね勇者なんですけれども、
う
ん、
逆にそのスペースがあるからいいっていう気もしますけどね、
まあ、あの私のこの部屋のですね、うん、ゴミ箱もかなりシールがベタベタ貼ってありますからね。
あのねゴミ箱にもねビックリマンシールを私はちゃんと貼った人なんですけど、
う
ん、
ゴミ箱はシール貼ってもね、うん、誰にも咎められませんからね、
でその私の持ってたゴミ箱、まあ、今使ってないですけど、
ええ、
マス目状になってまして模様が
ほうほうほう
なんかキャラクターも書いてあるんですけど背景がもうマス目状になってて青とか黄色とかでチェック模様になってたのかな、
まあ、区切りられてる
わけと、はい、シール貼ってもう一回りか二回りそのマス目の方がでかいもんで、一個一個マス目に合わせて貼ってましたけど、
そういうように貼っていくわけですね、なんかちょっとしたなんかアルバム感覚ですよね、
まあ順番とかその強い弱いとか全然関係なしに貼ってましたけど、
はい、
なんかふと思い出しました、
でカンペンですが、やはりあれはあの鉛筆からシャーペンにこのちょっと、
うん、
ランクアップした時に変えるもんですかね。というのも鉛筆そのまま入れてしまうと、うん、もうなんかあの芯でね、
あ先っぽダメになりますよね。
筋あとなんか消しゴムとか他のものがなんかこう粉だらけになってしまうという、うん、
まあ物によってはその鉛筆の先っぽを保護するようになんかあの
キャップみたいなやつあります
ね、プラスチックっていうかゴムっていうか、うん、そのクッション的なものはついてるものもありますけどね、はい、
だから多分あそこに一時憧れるんでしょうね、
うん、
はい。カンペンはしかもあの機能的に考えると、うん、そんな大きいカンペンよりもなんかちょっと細長くて必要最低限のものしか入んないというちょっとこのなんか擦れた感じのするような、ものに持ってましたけどね。
私は2段になるっていうか中受け皿みたいの入ってるで2つになる
ありましたね。はいはいはいはい、
で上の層に、鉛筆もしくはシャーペンで下に、使ってないもう何入れてたかはさすがに覚えてないですけど、っていう感じでしたね。
なんか物差しとか多分そ
の
ものを入れるんですかね。もう
下の段だったと思いますけど、
はい、うん、ありましたね、うん、であれあの上とその蓋の部分と底の受け皿の部分がなんかあの、うん、針金かなんかで多分止まってるんですよね、
は
い、で器用なやつがなんかあれ引っ込めてこうなんか分解してる人がいましたけどね。
あ、蝶つがいのとこです
ね、で意外とあれって抜くのは簡単なんですけどこのはめるの難しいんですよねなかなか入っていかないうちにこう曲がってしまっておじゃんになってしまうという、
なんていうんだっけ、あのスケッチブック のぐるぐる巻いてあるところの
リングのところですよね、
うん、取るのはすっごい楽だけどもう
はめるの
はすごい辛いっていう
倍以上上がりますよね、多分そうやってこう学んでいくんですよ後悔先がねこう立たずといった感じで、
あ、まあ、テレビかなんかでそのスケッチブックの方のあのはめるところ見たことあるんですけど、すごい勢いで機械でグイーンってグルルルって入れてるんです。なるほど、
オートメーションかなですね、
もう手じゃあの
器用
なことができないなと。
もうなんか職人芸ですよね、無駄に、あの誰からも褒められない職人芸ですから、さあというわけで筆箱ですが、はい、まあ、今は私もペンケースに落ち着きまして、はい、まあ、もう必要なものってそんなないんですもんね。せいぜい言うと、ボールペンでしょ、
うん、
で、まあ、シャーペン、
うん、
消しゴム、
うん、
それだと芯、
あ、
シャーペンの芯。
私大学の時はペンケース使ってて無駄にペン入れてましたね。色ペン10色ぐらい使わないのに、
はい、はいはいはいはいはい、
うん、とあと消しゴムとシャーペンと物差しが入ってたかな。
あ、なるほど、うん、
あと修正ペン、
お、
修正のなんか丸いやつ、丸くて細くてずんぐりむっくりのやつ
は
さすがに入んないんで、
はいはい
はい、細いペン型のやつ入れてましたけど、
いわゆるホワイトですよね、あの白、うん、あのボールペン付きでこう、
修正
歴
ですね、
でですね、ボールペンの話が、その 色付きボールペンの話がありましたけど、
色付き、はい、
で私はあれなんですよね、あの3色派4色派といわゆるあの1本でこう2度おいしい3度おいしい、はい、あれをずっと、あれは出会いは多分高校生ですかねあの受験勉強を、まあ、当然しなきゃいけないので、で、 まあいいじゃないですか。あれ一本あるとすごい楽じゃないですか。
う
ん、
まあ
持ち替えなくてもいいですし、で、あの僕はこれ特殊なんかもしれないんですけど、うん、まあ、ちょっとこれは今実演してもちょっと説明がしづらいんですが、
ラジオですからね。
僕あの2本いっぺんに持てるんですよ。
ほう。
あの右手で僕は当然ペン持つんですけど、
う
ん、
箸みたいな
感じですね。うん、で、で下がシャーペンで、うん、上ボールペンなんですけど、それいっぺんにできるんですよ。うん、持ち替えないんですよ僕。
うん。
まあ、今やってるんですけどこれ分かんないですよね。
分かんないです、
はい、でこれがなぜか知らないんですけど、うん、自然にできてたんですよね。
ほう。
で勉強あのよく教科書に線引いたりですとか、うん、ノート作りであの色つけて目立つようにしてるとかっていうところでやっていると、うんうんうん、なぜか自然とできてたんですよね、うん、はい、でそう考えるとなおさらこの一本で何色ペンっていうものの方が非常にこうポテンシャルが高く、うん、非常にこう合った感じなんですよね。
いやそれとは、まあ、全然離れた話になるのかな、今仕事でですね、
はい、
その伝票をチェックしながらちょっとキーボードを打つ必要性があるもんで、うんうんうん、ペン持ちながらキーを押したりすることあるんですよ。
ほうほうほうほうほう、
うん、想像つきます？いや両手じゃなくて、まあ、私はそのタッチタイピングできない人なんで、基本的に人差し指を使うことになるんですけど、
あの任天堂 DS みたいなのを想像したいんでしょうかね。、うん、
あのペンをどういうかな、手のひらの内側に入れちゃって、うん、キーをポンポンポンと
押す感じなんですけど、人差し指だけでこう
でみたいな感じですね。チェックして打って、チェック
でもすぐ書いて打
って打ってはですかね。
なるほど、
うん、なあ、うん、とこですが、
はい、そうなんですよね、うん、でですね、まあ、筆箱の中身ということで考えますと、
うん、
物差し、
はい、
三角定規
は入れてました。
小学校の時、あ、中学校の時までは入ってましたかね。
入って
ました。文時も入ってましたね。やっぱすあの数学とか算数の授業でやりますし、うん、あとやっぱ図書いたりしなきゃいけないんで、
うん、
そうやってくると、あとはまあ稀にコンパスですか。
あ、コンパス、三角定規あたり私の筆箱に入らなかったんで別に持ってましたけど、
キャパ的に、
キャパ的に、大きさ的に、
大きさ的に、
物理的にというか、
はい、ありましたね、うん、三角定規の真ん中にあのちょうどこの鉛筆入れたらスッと入るぐらいの大きさの穴が開いてました
よね。いや一回りか二回りぐらい大きいで
しょ。あ、もうちょっと大きかったか。
で、はい、あのペン突き刺してぐるぐる回すんでしょ。
はい、当然です。
誰でもやってます。
あのこのあのこのこのこのこのジャイロ回転をさせるんですよ、こうやってね。
ペシ
そうそうそう、ジャイロ回転するんですよ。
三角定規で先っぽが折れる
っていう。そうそうそう、使えねえじゃねえかと。よくある話です。
誰でも通る道です、
ね、はい。でですね、最近出てきた、
はい、
あ、そのニューカマーですか。
ニューカマー
の文房具でですね、はい、感心したものがありましてですね、おそらくこれは、
うん、
あのポスカっていうマジックがあるんですけども、あれのちょっと応用版だとは思うんですけれども、よくあの例えばあのスピードくじとか、よくあの、いわゆるスクラッチってあるじゃないですか。
スクラッチくじですね、
あの銀のところをあの削ったらっていうやつがあると思うんですけど、それの銀を作るマジックがあるんですよ。
ほう。
それをあの当然あの紙とか画用紙の上でこうグリグリってやると、当然銀色が出るんですよ、
はい、
で乾いたらコインで消せるんですよ。
うーん、
っていうそのなんかスクラッチなんとかペンっていう名前なんですけども、私以前持ってまして、であの、まあ、ちょっと仕事柄、まあ、ちょっとこれはお遊びなんですけどね、あのちょっと全員に配って、
うん、
ちょお前らちょこれ消してやってみろって言ったら、みんなおおと。まあそれ以上に進むことはないんですけれども、はい、そういうペンもあるんですよね。
あ、ちゃんと型作って穴抜いて綺麗な形にはしてないですね。
いや、そんな細かい仕事はしてませんね。数が数ですからね、はい、というペンもありますし、なかなか、まあ、アイディアですよね、
うん、まああれ本当は印刷でやっちゃうんですけどね。
でしょうね、うん、あれ手作業でしたら相当なもんですよね。
まあ、まあ、
であとはですね、
はい、
まあ、印象に残っているといえばですね、うん、あれはおそらくどっかね、あの海外旅行のお土産やとは思うんですけども、うん、なんかやったらと太い鉛筆とか、
あと
やったらと長い鉛筆、
あ、
これもどうやって削るんだよっていう。
どこのお土産物だったかな、なんかカラフルなペン、中の芯がもうすでにカラフル、マーブル模様的なものになってるっていうのもありましたしね、
はいはいはい、一瞬にしてたらあれ折れちゃうんですよね。ちょっとでも一つ強いと、うん、ポキンといっちゃうんですけどね。いや、いましたね。で、多分あれどうなんですかね、多分手首から肘関節以上の長さはあるようなペン持ってたやついましたけど、20
センチぐらいですか、ね、
いや、もっともっとあります、多分30センチ以上ぐらいあると思うんですけども、で太いんですよね、ものすごく。
、うん
うん、で それで、でも多分意地になって書いてるんですよね。はい、でお前それ間違ってんだろうと絶対それ手首痛めんだろうっていう、
うん、とか、うん、ブルブル震えるペンとかね、はい、
ね
え、あります
ね、そう、綺麗な字書けんのかと
無理無理無理、
うん、多分それは鑑賞用でやって決して、ね、実践向きではないと思うんですが、
まあ娯楽ですな、
娯楽ですね。あとは何でしょう、この笑いを取る、こう一発ギャグ的な
ネタとして
ですね、うん、さあではちょっと落ち着いたところで、うん、そろそろ曲へ行きたいと思います。
はい、で今回の曲は
ですね、ちょっとまあ思考を凝らしてといいますか、はい、少し方向性をちょっと、そうですね、渋い方に持っていこうと思うんですけど、これはですね、ちなみにですね、鳴っている音はですね、ベースなんです。
ベース、
はい、私も多少ベースを弾くんですけれども、うん、その、ベース界の超大御所を、
はい、
3人が集まってアルバムを作ったという、
はい、
この夢のプロジェクトがあるんですけども、
はい、
まあ、大体こういう場合は2がないんですけどね、1枚だけ作って終わりっていうパターンなんですけども、
なるほど、
珍しく次もやりたいと、
へ
ー、言っているこの3人の作ったアルバムなんですけども、その中からキラーチューンといいますか一番この映える曲を、セットしてみました。
いわゆるタイトルチューンってやつですね、
ですね、
はい、
はい、では聴いていただきましょう。 SMV でサンダー、はい、聴いていただきました。 SMV でサンダーでした、
はい、
この黒人ミュージシャンらしく、
あ、そうなんですか、
全員黒人ミュージシャンなんですよ、
うん、
で全員ベーシストで、
うん、
もうなんて言いますね、このグルーヴ感といいますか、
うん、
こうファンク感あふれるちょっとまあかっちょい曲ではあるんですけどもね、うん、聴いていただきました、
はい、
では、この番組ではですね、うん、皆様から、意見、
うん、
感想、
うん、
幅広く、なんと言いますかね、
うん、
お待ちしております。
あ、今回いつも言ってる苦情っていう単語が抜けましたけど、
ちょっとたまにはこう変えないと変化球勝負でいかないとはい、では、お待ちしておりますメールアドレスは、
はい、
bmen@pc-radio.org bmen@pc-radio.org です、
はい、
bmen の綴りは bmen です、
はい、
ご意見ご感想、どしどしお待ちしております、ファックスでも、受け付けております、
はい、
ファックスナンバーは020-4663-3747 020-4663-3747 番です、
はい、
で例によって一部回線からは、
一部回線からはつながりません、
あら
かじめご了承ください。
ください。8分の6、さあというわけで、
はい、
お送りしました、文房具の話、
はい、なんかどうやらエンディングトークの時間ということらしいんですけど、
らしいんですけれども、まあ結局、まあ、ボールペンと筆箱の話しかしない気がするんですが気のせいでしょうかね。
うん、そうですね、
ねえ、あとはいろいろあると思うんですけどね、あの、はい、シャープペンシルに目覚めた頃、
うん、
あの 0.3 に憧れた話です
ね、
ありませんでした、
小学校はシャープペン禁止ですよね。
あ、うちも禁止でした、
ですよね、
うち禁止でした、はい、中学校入ってからでした、
うん、
はい、でかつこの、 あの鉛筆にもあの丸鉛筆と六角鉛筆があったと思うんですけども、
あ、
はい、でも少数派でいましたね、鉛筆派の子が、
うん、
はい、本当にクラスに2人2、3人ぐらいだったと思うんですけどね。
まあその後使ったって言ったらマークシートぐらいですからね。
あ、うん、あの時は鉛筆がものを言いますからね、
うん、あれシャーペンは先尖りすぎなんで基本的にはダメなんですよね。
で、あの、うん、機械が弾いちゃうんですよね、もしくはあのスルーしちゃうんですよね、
つうか紙破くんでね。
ああ加減知りませんからね、中学校ってね、うん、とりあえず塗っときゃいいやみたいな
まあ中学高校っていうか、
うん、ありますので、
うん、
さあというわけで、
はい、
若干中途半端になりつつあるエンディングですが、
うん、まあ次回どうします、続き
でしょうね
はい、というわけで今回の B 面8分の6、お相手は
私永と
マチコでした。
次回お楽しみに、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は M ステーションの制作でお送りしました。